ヨハネの福音書の第1章6節から8節まで。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために来た。光について証しするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのである。このヨハネという人物がバプテスマのヨハネというふうに言われる人物です。今日はこの彼が生まれたというところをご一緒に見ていくことになりますが、そのところの前にいくつかのことをあらかじめピックアップしておきたいと思います。一つは神から使わされたということです。ヨハネという人物が生まれてくるときに、この人は神から使わされて生まれてきたということがまずあります。もう一つはこの人の来た目的ということです。証しのために来たというふうに書かれています。目的は証しをするために来た。何の証しかというと、光についての証しということになります。この人自身は光ではなく、光について証しするために来た。その結果どういうふうなことになるかと言いますと、すべての人が彼によって信じるためであるというんですね。神から使わされてこの人は生まれ、証しをするために来たのであって、そのことの結果すべての人が彼によって信じるためなのだということが言われています。そんなバプテスマのヨハネが生まれるという場面をご一緒に聖書の中から見てみることにしましょう。こちらの方はルカの福音書の第1章のところになります。クリスマスのシーズンが始まっていきますときに、このルカの福音書の1章で2章であるとか、マタイの福音書の1章であるとか、そういったところがですね、紐解かれて、ご一緒にイエス・キリストの降誕のストーリーを見ていくことになりますね。で、教会学校でも11月の第4週から救い主の誕生について順々に学んでいくことになります。で、11月の第4週というのは、今年のカレンダーでいくとアドベントの始まりになります。11月27日、12月4日、12月11日、18日、そして25日のクリスマスデー、はい、ということです。で、今年のカレンダーというのはアドベントが一番長い年になります。で、27日からアドベントが始まるというのが一番おそらく早いパターンなんですね。で、4週の時に普通はクリスマス礼拝というのをすることになります。4本ろうそくがついた日がクリスマス礼拝というのが例年の私たちの感覚になりますけれども、アドベントというのはどういうふうに定めていくかといいますと、簡単に言うと24日、12月24日クリスマスイブの直前の日曜日に4本ろうそくがつくように定めていくことになります。ので今回ですと24の直前の18日の日曜日に4本キャンドルがつく形になって、その週のうちにクリスマスを迎えるということになるわけですね。で、今年は25日のクリスマスの日がそのクリスマス礼拝日曜日にあたるということで、そこの日には5本目をつけるということはしませんで、4本のままもう一度クリスマスの礼拝をご一緒していくことになります。で、なぜこういうことが起こるかというと、例年私たちは25日のクリスマス礼拝というのをしていないので、もし毎年毎年していれば4週目の時に4本ついてクリスマスのキャンドルサービスがあって、25日のクリスマス礼拝はまた4本のままするという ことで全く違和感がないんですけれども、25日に今回は日曜日で礼拝をしますので、そうすると4本でろうそくがついてる日曜日がいっぱいあるなという感じになってくるので、ちょっと違和感があるかもしれません。日本のカレンダーだけで言えば12月23日が祝日金曜日になりまして、24日土曜日がクリスマスイブ、そして25日が日曜日のクリスマス礼拝ということで、3日間連続のですねゴールデンイヤーのような形になります。最も長いアドベントをまた最後は3日連続でというふうな締めくくりになっていくこの年のカレンダーになりますので、皆さんにとっても素晴らしいクリスマスになるようにと願っています。実際のですね、バプテスマのヨハネの誕生のところをご一緒に見ていきましょうか。ルカの福音書の1章5節からのところです。ルカの福音書の1章5節から、ユダヤの王ヘロデの時にアビアの組の者でザカリアという祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。このところにヘロデという名前であったり、アビアという名前であったり、ザカリア、アロンの子孫でエリサベツと名前がたくさん出てきます。でこういうふうにして名前を記すというのは、一つは歴史の中に位置づけるという意味で非常に重要なことです。ユダヤの王ヘロデの時にというのは、その当時の王様の名前になりますので、そうするとあの頃の時代だなということがはっきり分かってくるわけですね。私たちの日本の社会でも元号というようなものを使います。そうするとですね、大体あの時期だなというのが分かるわけで、まあ、それと同じような感覚になります。でアビアの組の者アロンの子孫というのは家系を表す名前の使い方です。それぞれの人物がどういう流れの中に位置づけられているのか、そのことを理解するときに、あ、このことは、普通のことの中で起こったのか、普通ではないことの中に起こったのか、そういう感覚が見出されてくるわけです。ここで特に注目をしておきたいのはアロンの子孫ということですね。アロンというのは、モーセと一緒に神様の御用をしたもので、祭司の家系を司っていくものになります。ですので母方のアロンの家系というのは、エリサベツの家系というのはアロンの子孫のもので、もちろん夫のザカリアというのも祭司ですので、彼もまたアロンの家系の中に生まれついているものになります。のでこのご夫妻というのは祭司として非常に正統的な流れの中にあるお二人ということになります。でそのことを裏付けるかのように6節2人のことが紹介をされています。2人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたということです。でこのように神の御前に正しくというふうに紹介をされる人物たちというのは聖書の中であまり多くありません。もちろんいるのですし、そして神様のしもべとして用いられるのであれば当然と思われるので、全ての人がそんなふうに紹介をされているような感覚になるんですけれども、実際にこういうふうに名指しで書かれて神の前に正しくと言われているのは本当に指で数えられるような感じの人たちばかりです。でその中で主のすべての戒めをと定めを落ち度なく踏み行っていた。この落ち度なくというのは他人から見て非難されるところのない尊敬をされてということの意味になりますので、この2人は家系的にもそして役割的にも実際的にも正しい行いをしていた、歩んでいたということが分かります。で7節にその2人のことについて エリザベツは不妊の女だったので彼らには子がなく2人とももう年を取っていたというふうに記されています。神の前に正しく歩んでいた彼らにとって大きな痛みの一つは自分たちに子供がなく、そして子孫を残していくことができないということでした。この家族の歩みというのは当時は、まあ、私たちでももちろんそうかもしれませんけれども、私たちにまして家族の歩みというのが祝福と直結をしていることになりました。その自分たちの家が子どもたちが孫たちがにぎわっていくことの中に年を重ねていく喜びがあり、これを見守っていく、そして良いものを残していく継承していくというそういう喜びがあったわけです。ところがザカリアとエリサベツの家はですね、彼らが年を重ねていってもいつも二人で、その歩みが寂しいものであったということがわかります。そんなザカリアが、ある年の、生贄を捧げるその当番の時のことです。8節、ザカリアは自分の組が当番で神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになったと言われています。で、祭司は24組に分かれるというふうに言われていまして、この年の当番がアビアの組であった。その中でくじを引いて、そして香を焚くという人を決める。で、その香を焚く当番というのは、祭司というのはたくさんいますので、それこそ一生の中で一回することができるかできないか、まあ、できないで終わる人もいるというような非常に光栄な役目になっていました。で、くじを引いたところ、そのザカリアに順番が当たって神殿に入っていって香を焚くことになったというんです。で、このところで私たちが知ることができるのは、多くの祭司たちがいる。で、この時に当番、年の当番だった組の中にこの人がいて、そのくじが当たってというふうにだんだんだんだんと絞られていって、ザカリアが舞台の上で一人今進み出ていって香を焚く役目になっているという、そういう順繰り順繰りに絞られていく様子ですね。で、事実彼が香を焚く間、大勢の民は皆外で祈っていたわけです。ですから、ここに舞台の下と上というかですね、スポットライトが当たるところにいるのは彼一人で、その他大勢というのは外のところで待っている状態ということがいよいよ明らかになってきます。そのところに主の使いが現れて講壇の右に立ったというふうに書かれています。で、香を捧げる段のところの右のところに主の使いが立つ。自分一人が香を焚くという場面の中 で、その一人きりの空間、他には誰もいないはず、そして神様に向かっていくというその時に、神様の側から主の使いが現れてくるということです。人間の側はこの仕切りがあって、その仕切りから中に入ることは彼一人しかできなくて、他の人はみんな外に待っているべきだったわけですね。で、神様の側からというと、神様はやはり目に見えない方として、この光を焚くという向こう側に、言ってみればその向こう側におられる方でも、そのところから神様ご自身が主の使いを使わされてここに立たせたということです。これを見たザカリアは不安を覚え恐怖に襲われたが、御使いは彼に言った。怖がることはないザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、 そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、私たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのです。とこれが御使いの告げたことでした。御使いの告げたことというのは彼らにとって本当に驚くべき、そして喜ぶべき知らせでした。何が驚くべきことであったのかというと、まずザカリア、エリサベツにとって直接的なこととして言えば、彼らの長年望んで、そして実現し得なかった自分たちの子供が与えられるという約束でした。あなた方の願いが聞かれて、エリサベツは男の子を産むのだ。妻も夫も高齢になっていても、しかし神ご自身がその胎にこの子を授けられるということで、このことが実現していくのでした。この子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜ぶというふうに言われています。彼らが待ち望んだ、そしてある時には人の家庭を見て羨んだかもしれない、そういう歩みが自分たちのところにも実現するということに、彼らはどんなに大きな喜びを感じたことでしょう。しかしそのことというのは半分のことでしかありませんでした。もう半分のことというのは何かというと、この子を通して神様ご自身の御業がなっていくのだということです。15節のところからに、主の御前に優れたものとなるというふうに表現をされています。この優れたというのは能力的にとかですね、そういう意味の人間的なものというよりは、神の前に、主の御前にということですから、神様に用いられるものとして人とは違う歩みをする、神様に用いられるという意味で人よりも優れた歩みをするという、そういう意味合いになります。で、その特別さというのは、ブドウ酒も強い酒も飲まずというですね、こういうところがありますね。これはナジル人という神に用いられる人たち、性別された人たちの特徴としてよく掲げられることです。人が通常の楽しみとすることに自分の時間や労力を割くことをしないで、そこに特別な喜びを見出すよりは他のことに特別な喜びを見出すことができる人だということですね。で、神様に選ばれてその役目をするということの中に、この世の人の普通の喜びや楽しみよりも違う部分に神様のから来ることに喜び楽しみを見出すことができるという、この少し違う人であるということが出てきます。で、母の胎内にある時から聖霊に満たされているというんですね。で、これは神ご自身が与えたもうた命であり、特別にこれを用いると油注がれた、そういう人材であるということを表す表現になります。聖霊が彼に望んでいる、その中にあって生まれ出てきて、将来の歩みの中でイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせる、立ち返らせるということですね。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをするということが出てきます。このバプテスマのヨハネ、生まれるこの人物を通して人々の思いが神の前に立ち返っていくのであり、これから来るものの前触れ、備えをするように導かれていくということがここに出てきます。で、そのようにして彼の存在を通して人々が 自分と神様との関係ということ、そしてそのことから出てくる人との関係ということを、良いもの、通常のもの、神様が願われているものに戻していこうとする、そういうことをヨハネは呼びかけていくというんですね。で、この呼びかけというのは、通常の歩みをしている人たちは、通常の中にまあまあこれでいいというふうに感じているわけです。それが 100% 良いものでなくても7割8割のところで、これだけあれば良いだろうと少なからず思えているわけですね。しかしその7割8割の人をも神様の御旨ということを思って回復に向かわしめるものであり、いわんや2割3割で自分も本来こうであってはならないと思っている人にも機会を与えて神の方を向くという、そういうですね、備えをさせるわけです。で、そのことをまとめているのが17節の最後に、整えられた民を主のために用意するのだというふうに言っています。整えられた民を主のために用意する、この主のためにというのは、これから使わされるイエス・キリストという救い主を表しています。これから神ご自身がお使わしになるイエス・キリストという救い主、その方のために整えられた民をあらかじめ用意しようと、そしてそのためにあらかじめバプテスマのヨハネを送ろうと、そのバプテスマのヨハネを送るために神はこのところでザカリアに主の使いを送って、そのことを告げさせたわけですね。ですからこのことを見ていきますと、神様が救い主をお与えになるというそのことをするために、神様はただ単にイエス・キリストを送るという、それよりも前に神様ご自身のこの御業が最も良い形で受け入れられるように備えをして、その用意を整える中にこのイエス・キリストを送ってくださったということが分かります。このバプテスマのヨハネの役割というのは、旧約聖書を通して語られてきた神様の言葉が本当にその通りであるのだから、そこに言われた待望の救い主メシアを待ち望んで受け入れる準備をしなさいということです。この準備をしなさいという人をあらかじめ備えて置かれた、そのためにザカリアとエリサベツの夫婦を選ばれた、その選ばれた夫婦の中にこの子を育み、そして成人していく中にそのために用いていかれる。クリスマスのそのストーリーというものを私たちが見るときに、そのヨセフとマリアに与えられる新しい命、救い主の誕生ということをもちろん私たちは覚えて喜ぶわけですけれども、神様はその驚くべき私たちに対する素晴らしい恵みを与えるその前から、それを一番受け取りやすいものとして人々が迎えることができるように、その神様の御業が人々に届いていくように備えを持ってこの御業を行ってくださっているということなんですね。で、そのことを心に留めると、先ほどのヨハネの福音書のところでですね、神から使わされてきたんだということが言われていて、彼は光ではなかったけれども光について証しをするために来たのであって、そしてその証しの結果人々が信じるようになるって、それが彼が来た目的であり彼の成し遂げる結果なんだというふうに書かれていることが、いよいよ心に深く残ってくるのではないでしょうか。神様はそのようなことをご自身で ご計画をし実現された。ですから、ヨハネが来たのがですね、やっぱり神から使わされてきたというふうにはっきりと書かれているところですよね。ヨハネが生まれて、そしてヨハネが成長してこういうふうにしたという以上に、神様から使わされて、神様がそう用いて、神様がこのイエス・キリストの誕生の前触れとして、道備えをするものとしてこのヨハネを用いた。そんな救いの御業をもたらすにあたっての神様の大きな大きな御業、用意周到な、そしてこのことに本当に思いを込めて、このことを通して人を救うのだという神様ご自身の熱心さですね、救いにかける意欲ということを私たちは知ることができることです。そのような導きの中に、私たちも心備えをしてですね、救い主をお迎えしていく、その喜びを今年も味わわせていただきたいと願っています。しばらく黙祷いたしましょう。